夢持っていいですか。
逆そう君だけのために咲いた花決して色。
はい、それでは今回はパーソナリティのチャーリーこと、
はい、小阿久津和弘でございます。
はい、に深掘りをしていこうと思います。
ありがとうございます。
はい、チャーリーは今児童養護施設で働きながら、
うんうん、そうそう、
あのレンタルスペースをなんか作ってるそうですね。
そうなんです。頑張ってます、
意外と。どちらでやってるんですか？
はい、横浜の六角橋っていうところで地味にやってます。
うんうん、六角橋っていうと、駅はどこになるの？
白楽駅。
白楽駅。ああ、私も住んでました、この前まで。
あ、本当に？
はい。
知らなかった。
じゃあなんで、そのチャーリーがレンタルスペースをやってるのか。なんで今児童養護施設をやりながらやってるのかっていうのを、うんうん、
聞くも涙話すも涙ですけどね。
ね、はい、涙に聞いていきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、それでは今日は、
はい、
夢発見会講師を始めた、
はい、
チャーリーにお話を深掘り会ということでお話を聞いていこうと思います。
はい。
はい。じゃあまず最初に夢発見会講師になった理由というか、はいはい、なんでそれを始めようと思ったのか教えてもらっていいですか？
はい、わかりました。まあ、まず最初に、みんな、今までチャーリー通してたんですけど、うんうん、本名は小阿久津和弘と言います。
そうなんですね。
はい、よろしくお願いします。夢発見会講師なんですけど、うん、
はい、
なんでやったかっていうと、僕は児童養護施設の職員。っていうのをやってました、
はい、
児童養護施設っていうのは子供のが虐待とかネグレクト、わかります？
わかります、わかります。
もうそのいじめ、うん、親にいじめられ、簡単に言うと親にいじめられてる子が家で暮らせなくなっちゃったから、まあこっちに来ると、
う
ち施設っていうところに隠れ、まあ保護されると、
うん、
そういうその子たちの世話をする親代わりみたいな感じですね。だから衣食住も全部僕たちやるし、その施設に泊まって、その子たちの世話をするっていうのが、児童養護施設の職員っていうものですね。で、なんで夢発見会講師やるか、になりたいかっていうと、まあ、そこでいろいろ、本当は夢があって、児童養護施設の職員になったんですよ。子供を自立させたいとか、子供と、二十歳になってお酒を飲みたいとか、
うん、あ、いいね、
いいでしょ、
うん、
で、ただそういういろいろそういうのがあったんだけど、
うん、
まあ前回言ったように尾上優雅さんとの人間関係、
うんうん、
僕も人間関係でやられちゃって、
うん、
その僕の場合はね、すごいいい上司とかすごい恵まれてたんですよ、逆に、
うん、あ、そうなんだ、
そう、すごいいい上司がいて、
うん、
今でも僕のこと心に響いてるんですけど、
うん、
何のために仕事をしているのっていう一言がもう今までずっと突き刺さってるんですよ。女性のね、すごい僕今でもすっげえ尊敬してる先輩なんですけど、その人が辞めたというか、
うん、
妊娠して子供を産むってことで、うん、一旦離れたんですよ、
うん、
で僕がその事実上そこでまあずっと長い間一番働いてるっていうところになったんですよね。で、そこで、ただ、僕は、その二人についていくのが精一杯で、仕事も何も自分でできてないっていうのを自覚してて、急に言われたから、どうしよう、俺できないんだけど、つって。でもやらないといけないから、もうその人たちの、やることを仕事とかを全部やろうとして。ね、普通、もうどう考えるとキャパオーバー。
うん、
もう無理、
うんうん。
で、それで失敗ばっかり重ねるんですよね。
あ、
そう、だから子供の忘れ物とかもしちゃうし、もうなんか、怒らなくてもいいところで怒っちゃったりとか、もうね、普段はね、子供、うち、僕、ちっちゃい子、低年齢児を見てたんですけど、うんうんうん、2、3歳から6歳まで、見てて、
うん
おもらしとか当たり前なんだけど、
うんうん、
普通だったら怒らないの、
うん、
だけどおもらししてなんでできないのっていうことでガーって言っちゃったの、もう自分がさ、もういっぱいいっぱいだから、う
ん、自分の内面がね、
そう対応できなくなっちゃって、もう本当にキャパオーバーだったから、どうしようかなってなって、
うん、
でそこでもうで僕よりも下の子たちはもちろんいるわけなんですよ、
うん、
下の子たちの方ができてるって自分の中で頭に考えちゃってたから。
何人ぐらいいた
の？ 5 人で、で、僕がチャパオーバーになってたから、うん、僕の上にもっと、そこで、その施設全体で、
うん、
働いてる中でもっと上の人がいるから、その人が僕が働いてるホームのところに一人来たんですよね。
ああ、なるほど。
そう。
うんうん。
で、その人が上になったから、実質その人にある程度任せればいいものを、全部自分でやってたの。
ああ、そっかそっか。
そう、だから、全部自分でやらないといけないっていうものがあったから、それでもう全部待っちゃって、子供に辛く当たっちゃって、もうこれ以上だったら子供に当たっちゃうと思って、俺そんなことしたくないと思って、もう、自分からもうカミングアウトして、もう俺これ以上できないですっつって、もう下に逃げ込ん、職員室に逃げ込んで、一人うずくまって。あ、
そうなんだ。
そう。
へぇー。
で、そういうことがあって、夢発見会講師になったから。
その時に出会ったんですか？
その時にはまだ出会ってないかな。で、そこで、もう辞めたいと思ったから、今度は一人で仕事しようと思ったんですよ。
事務的なことってこと？
そう、事務的とか、あの、ネットワークビジネスとか、そういうなんか、ほら、よくインターネットとかで、月収何万稼いでますみたいなのがあるじゃないですか。
そこの施設で勤めるんじゃなくて。
もう限界だったから、そうそうそう、一人でやろうって思って、まあ、離れて、でも、やっぱり、戻りたかったんだよね。子供好きだし。ある程度。
やっぱ仕事は好きだった、
ね。仕事大好きだった。やっ
ぱり、なんかこう仕事上の何かが、
そう。
こう自分がキャパオーバーになっちゃったけど、
そう
仕事自体は大好きだったんだね。
で、戻って、で、ある、ちょっとね、そこまで、それまで離れてたんだけど、一人自分が担当っていう子がいたんですよ。で、その子が、巣立つまではいようかなと。で、その子がちょうどね、巣立った時に、自分がぽっかり穴開いちゃって、で、自分って何のために働いてたんだろうなと思った時に、ああ、そっか、養護施設のことをもっと広めたいんだなって思って、周りに。こんな素晴らしいところが、まあ、俺はチャパオーバーで潰れちゃったけど、チャパオーバーで潰れなければ、できたし、
何が素敵だと思いますか？
あのね、
養護施設の
子供、あのね、一番はね、承認。今まで俺
認めてあげられるんだ、子供たち。
そうそう、子供がさ、今まで親にさ、怒られたりなんやでさ、ダメって言われた子がさ、
ああ、なるほどね。
こっち来てね、でも精一杯頑張ってるわけですよ、
子供たちもね。
だけど、そしたら、その子、そういう子たちがありのまま認められて、職員も、それを見てる職員も成長できると。そういう素敵な環境はないと。
ああ、なるほど。
だからそれをもっと知ってもらいたいなって思って、そういう夢ができた時に、初めて夢発見会
をした。ああ、それで、その自分が夢を持てたから、なんかこう、いろんな人の気持ちがわかるんですね。夢を持ってない人の気持ちもわかるし、でも児童養護施設も広めつつ、いろんな人とね、
そう、
話もできるし。
そうね。今その、僕他のところで今レンタルスペースみたいのをやってるんですけど、まあそこでいろいろな人の自分のイベントやったりとか、いろんな人と話して、ケム広まったし、
ラジオもねそこでね、ここでね、
そうここでやってるんですよ、実はレンタルスペースで、3回4回か
ね、
そう、実はやってるんですよ、そうだ、そういう風にね、自分が今まで思ってないこともいろいろやることになって、
うーん、
だからそう、
じゃあそこでなんかこう夢発見会で伝えていきたいことというか、何が一番伝えていきたいですか？
俺ね、今思ってたのが、その、児童養護施設職員っていうのが一つ夢だったんですよ。で、叶っちゃったから、もうその後夢がなくなっちゃったんだよね。だからこそ自分がなんか辛くなっちゃったんだろうし、でも、その軸となる部分が子供が好きだとか仕事が好きっていうのがあったから、なんとかやれたけど、最終的に夢なんて持たなくてもいいかなって思うけど、ありのままの自分でいいかなって思いますね。
その時のね、自分を認めるっていうね。
そう、それでいい。それが多分子供たちとか、僕が伝えたいことかなって。だから夢も、
なるほど。
そう。夢持ってないからね、今ね。ただやることをコツコツやってるだけだからね。
それも一つのね、自分の軸ですよね。
そうそうそう。軸だし、それが夢なんだよね、他の人。
なんかそこに至った、こう、なんか人とか、感謝してることとか、なんか、されたこととかなんかありますか？そこに至る夢までのというか。
感謝は、僕、うん、一番は、うつになったことは感謝かなって、やっぱ自分のキャパオーバーを知れたっていうのはある、でかいし、
素晴らしいね。
自分がこんなにできない人なんだっていうのを、自分自身で認められた、要するに自分の枠を知れたっていうのがすごいでかい。あ、ここまでやれば自分、あ、もう終わるんだとか。で、あ、ここも、逆に、あ、ここはできるんだよな、自分みたいのが、鬱になったことで知れたと。それやっぱでかい。
自分にもやっぱね、できることとできないこともあったり、仲間の存在だったりね。そうそうそう。いろいろ。
で、できないことって意外と仲間ができたりするからね、やってくれるんすよ。
いいね。
本当に。
みんなでやっていくのがね。
そうそうそう、でかいでかい。
そっか。ありがとうございます。じゃあちょっと最後に、今夢を持ってない人に、夢を持てない人へのメッセージがあったら、ください。
夢はね、僕は持たなくていいと思います。うん、極論言うと、そのチューブラリンっていうのは多分聞いてて辛いと思うから、僕極論言うと夢は持たなくていいと思います。その日一日を生きるためで精一杯で全然いいと思うけど、ただちょっとふわっと、全くその、焦らなくていい、逆に。もうその毎日を普通に生きて、普通に頑張って、普通に過ごすだけで、きっと、その自分の辛い時は、なくなるし、気づいたら、あ、もう自分鬱じゃないね、みたいなのは絶対あるから、むしろ今焦って、鬱から抜け出さないととか、なんか夢持たないとって思うよりは、ゆっくりね、段階を踏んで、自分の中で、噛み締めた方がいいかなって思いますね。
その時の自分もね、味わえたら一番いいですよね。
そうですね。
なんかそれには、やっぱり、ね、ドレサラーにはいい人がいっぱいいるから。
そうね、ぜひ、ね、ちょっと付き合ってほしいなって。
でも、仲間の存在も大きいですよね。そうそ
う。でもまあ、このラジオを聞いて、ちょっと夢ってなんだろうなって思ったら、ちょっと聞いてもらいたいなって。
あ、そうですね。もうラジオ聞くだけでもね、違うと思う。一歩ですからね。
と、いうことで、ありがとうございます、なんか。
と、いうことで、今日は、チャーリーにお越しいただきまして。
ありがとうございます。ありがとうございます。
しました。どうもありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、じゃあありがとうございました。インタビューさせてもらって。いやー、夢発見会講師までが長い！
いや、だってしょうがなくない？だって、最初に児童養護施設っつってんのに、いきなり質問が夢発見会講師だからね。それは質問がね、おかしい。
いや、ちょっとね、聞きたかったんですよ、そう。
わかる、わかる、わかる。
肝だから、そう。
わかる、わかる。
軸だからね。
知ってる、知ってる。
歴史を語っていただいたので。
そう
よくわかりました。なんで今そういう働き方をしているのか。
そうなんですよ。
どんな思いを持ってやってるのかっていうのが、よくわかりました。
こちらこそ。
やっぱ子供が好きなんですね。
大好きですね。子供っていうか人が好きなんですよね。
子供
も含めて、どんな人でも。
なんかまあ自分ができるとことできないとこがあるっていうのも仲間の中で気づくことができて、
そうだね、それでかいかな、
ね、それってでもあれですよね、本当生き様というか、
そうそう、
軸というか、
そうそう、だって何でもやろうとしてたら無理だもん、
ね、でやっぱ助け合っていく世の中がいいですよね。どうも本当に今日はありがとうございました。
こちらこそ。
また次回もよろしくお願いいたします。
こちらこそまたよろしくお願いしますね。
はい、じゃあありがとうございます。
ありがとうございます。